おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ、はい、第1172回をお送りします。今日は4月の20日日曜日、12時11分、今回は、特別ゲスト会ということで、まあ、前回も同じ方だったんですけど、おなじみか分かりませんが、新井さんをお招きしてます。新井さん、よろしくお願いします。
はい、新井です。よろしくお願いします。
はい、何の打ち合わせも本当にしてないのでいや、これ自体が打ち合わせをポッドキャストで配信するというのがライフハック界隈ではちょいちょい流行ってはいないけど、ちょいちょい行われていて、まあこれもそういうものの一つに考えとけばいいのかなと思うんですけれども、うん、そもそも何の打ち合わせをするかというと、多分イベントを最近でもないですね、あれ3月の15日ぐらいでしたっけかね。
そうですね、それぐらいですよね。
山崎隆明さん、公認心理師の山崎隆明さんをお招きして、こう私と新井さんと、山崎さんとで、あれ定談というらしいんですけどね、まあ叶え談、まあ三者会談みたいなやつです。三者会談はおかしいか三者対談をイベントでお送りしたというのを3月15日にやって、まあ好評でしたよね。
いや、好評だったと思いますね。
おかげさまでありがとうございます、うん、で好評だったので、次回もぜひ早いうちにやれと言われていて、今日が4月20日で全然早いうちにやりますみたいなこと言ってたんだけども、さも来月にもやりますみたいな感じだったんですけど、これは早くて6月になるんじゃないかなという気もしておりますが、まあその辺から、行こうと思うんですけど、まあこれは本当に新井さんのおかげでイベントは大変盛り上がったと私は思っております。
いやとんでもないです。
いや、あれは一体何が良かったんだと思います。
なんか当日っていう意味ですと、はい、やっぱりたくさん人がいましたよね。
はいはいはい、なんか会場にっていうことですか、
まあ、やっぱ一重にそれは大きいかなという気はしました、う
ん、なるほどな、うん、まあ僕もかなり会場はちょっと いい会場だったと思うんですけど、いかがでした？
いや、何回でも来たいなというところでしたね。
そうなんですが、まあなかなかお金も張るんでですね、あれで人が来なかったらもう本当に悲しいなという感じで、まあね、オンラインで収益を賄うというのもあるんですけど、あそこに空っぽっていうのもすごい変な感じがするんで、うん、あれはそこそこ奮発したというか、そういうことになったんですけどね、うん、であそこでまあちょっといくつかそれでも難点もないわけじゃないんですけど、次回もあそこでもいいなとは思っているんですけれども、うん、前回ああいうイベント、ああいうちっても困ると思うんですけど、今回次回をもしやるとすると、どういう風にするといいと、まあ、新井さんに聞いて伺いたいんですけどね、それはどうですかね。
そうですね、ちなみにその続編希望みたいなのは、はい、こうなんかどういうトーンでその続編を希望されたんですか？単にもう一回やってほしいっていうだけなのか、はい、なんかそのなんかもっと突っ込んで聞きたいですみたいなのか、なんかそういうのありました？
どっちかっていうと、ほとんどの方は単にもう一回やってほしいですみたいなので、うんうんうん、まあ一部一名ぐらいかな、もっと深くやれみたいなノリはありましたね。はい、
なんか前回の続編を考えるときに、うん、その僕の中では2つ案みたいなのがありまして、
すでに2つもあるんですね。
いや、まあ聞きながら今考えた感じなんですけど、
はいはいはい、
1つは、うん、そのなんていうか深くはしないっていう話なんですね。
あ、分かる気がする。
うん、前回ってその1個テーマがあって、
うん、
で、まあ、比較的その、まあ、ちょっと何をもって浅いかは後ほど言うんですけど、浅いところで、うん、やったっていうように僕としては感じてるんですよ。なのでまた別なテーマを設けて、
うん、
でそれに関してまたもうそうです、入門的というか、うん、浅いところからやっていくっていうのが一つあるような気がしまして、う
ん、なるほど、うん、それはよくわかる気がします、うん、はい、
ある意味これだと無限にできるっていうのもありますよね。
まあね、 そうですね。やろうと思えば。
うん、
うん、
で、もう一個思ったのは、
うんうん、
これ前回聞いた人の、これ立場によって感じ方変わるだろうなと思ったんですけど、
はいはいはい、
まあ、僕の脳内に想像している、なんか精神分析大好きですみたいな方の、うん、を僕が想像するにですね、うん、
はい、
その、いや、結構あの場でお話ししたことって、うん、精神分析っていうよりは、心理臨床とか、カウンセリング一般論に近い。
うん。割とそうなるんですよね。
うん。山崎さんに、まあ、なんていうんですかね、うん、こう、僕なりの観点で、いや、精神分析ってなんで役に立つんですかねみたいなことをいろいろ聞こうとしていたものの、
うん、
こう、やっぱりお話として出てくる感じって、
うん、
その精神分析だからというよりは、
うん、
継続的なカウンセリングだからっていう感じがしたんですよね。
うんうんうん、
だからなんかそのあたりを、いや、カウンセリング一般論からちょっと踏み込むみたいなのはありかもと思いました。
うん、ああ、なるほど。そうなんですよね。まあ、だ山崎さんという方は、きちんとした方といいますか、僕の印象ではですね。だから、まあ、これは正規の方は僕らが想像するよりもその辺にそもそもきちんとしなければいけないのかもわかんないし、その辺はちょっと僕もわからないことなんだけれども、精神分析家じゃないからみたいなことをおっしゃるんで、で、そう、そういうことがやっぱりこう、この話は週1回みたいな話につながってくる気がするんですけれども、この話もそうなんだけど、やっぱりこう、多分山崎さんのポジションそのものが、あるいは日本の現在の臨床心理士みたいな方のポジションそのものが、そういうこう曖昧さがあって、
うん、
あまりこうどこかに寄らないようにしようみたいな意識は結構強く働いてるんだろうなっていう感じがしますよね。一方で、うん、週1回がまさにそうなんですけど、そういう本があるんですけどね、多分日本人にとって、心理カウンセリングって週1回やるもんじゃないのぐらいに思われてる人だって結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。週1回っていうのはもうなんか、まるでそれが名称みたいになっている感じがするんだけど、その曖昧さですよね。週1回で、何やってんのかっていうのが、それこそさっきおっしゃったような立場の違いもあるし、結局名前がね、週1回じゃわけわかんないから、なんか週1回の精神分析的心理療法なのか、週1回のカウンセリングなのか、週1回の何なのかっていうのがあって、で、山崎さん間違いなく週1回でやられてることは多いと思うんで、で、週1回では精神分析ではないと、だから精神分析について聞かれてもそれについては答えないみたいなそういう流れになってんだろうなとは思いますね。
うん、そうですよね。こう、ポストの本とかもあるじゃないですか。
はい、はい。
こう、なんていうんですかね、精神分析的心理療法について、
うん、
こう、山崎さんにいろいろ聞けるみたいなのは、うん、ある種前回の続きという気もしますね。
確かにそうですよね。まあ、実際のところは、中核にあったのは全然 CBT 的ではなくて、力道的だった気はしますからね。
うん、うん、うん、
うん、あとはそのまあ浅いところでこれっていうことになると、これがだから皆様の興味を持てるものなのかどうかっていうのに、立場の違いも含めてノラカウンセリングって話はあるかなとはちょっと思うんですけど、多分前回新井さんと打ち合わせをした感じでは、そうではない方向に持ってった方がいいだろうって感じがあって、でそうではない方向に持ってったらだったから、そうではそういう方向に持っていかない方がいいのかなっていうのはちょっとあります。
うん、そうではないっていうのはこの浅い方じゃない方がいいんじゃないかってことですか。い
や、ノラカウンセリングみたいな話。
あ、うーん、
ノラと正規、最近もちょっと大炎上して、うん、もう僕なんかちょっと不思議なレベルの炎上感だなと思ってたんで聞いて見てたんですけどね。
そうですね、野良と正規、
まあ、これユーザーにはあんまり興味の引かない話ではありますよね。
やっぱり僕結構なるほどって思ったのは、前回参加いただいた方っ で、の野生新聞籍の本ちょっと読みましたみたいな人がたくさん、まあ、たくさんというか、何人もいらっしゃったじゃないですか。
はいはい。何人もね。はい。
から、なんでしょうね。そういう意味だと、もしかすると、山崎隆明さんに、今日は一人の精神分析オタクとして来てくださいっていう頼み方をすれば、
意外に人はそれに引っ張られるということですかね。なるほど。あんまりおまじ、真面目なテーマじゃない方がいいみたいなノリかなっていうことかな。そっか、確かにそういうポジションならば、あんまり難しい制約から解除されるかもしれないかなと思います。今、新井さんは、この話していいのかわかんないですけど、ポストに、まあ、関わっていらっしゃる。
まあそうですね。はい。受けてるという意味で、そうですね。
それは、ポストと言っていいものなんですかね。
どうなんでし
わ
ょう
かんねん
ね。
な。やっぱりわかんないんだよね。
これわかんないですね。
向こう様はそのように明言したり定義されたりしてなっしゃらない。
してないですね。
だから僕、ポストの人っていうのはね、精神分析が蜃気楼というなら、ポストはポストで何なんだろうみたいな、やってることはどっかでやってんだろうなって思うし、あれはポストじゃないのみたいな、まあ、僕自分が受けたのも、あれはポストじゃないのって思っちゃうんだけど、なんかこう、どっちかっていうとそう言われたいわけではないみたいなノリがあったんで、まあその辺、さまざまな事情があるんだろうなっていう、僕実は自分が受けたカウンセリングで一番釈然としないこと、一番と言いながら2個あるんですけど、うちの1つが、いや、そういうポストとかにこだわるところに佐々木さんの脅迫性が現れてるとか言われて、俺のせいになるんだそれみたいな。
わかる。ありますよね。違いが気になるんですか？みたいな話になりま
そう
すよ
そう
ね。
そう。いや、まあ分からないではないけれど、なんかその言い方ってどうなのっていう感じが、なんかすごいあれはね、納得がいかない、二歩手前ぐらいの感じがね。
いや、それは非常にわかります ね。
あ、そうなんだ。
やっぱり僕の場合はそこまでなんか脅迫性の表れだとかは言われないんですけど。
僕はもう一気にこう言われましたからね。まあ、俺のせいなんか、これは、みたいな。じゃあ、ポストって何なんだろう、みたいにありますね。
ありますよね。だからそうですね。多分これをこう本編に入る前の最初の時点、1回目とかの時点で聞いてれば、もしかしたら言う、そうは言われないのかもしれないんですけどね。
あ、でも僕、これ1回目の時点ですからね。
あ、そうなんですか。1回目の時点でそれ聞いて、責めますね、その方も。
あ、そうか、脅迫的。で、僕はその1回目だったか2回目だったか忘れましたけど、インテークの状態での話ではありましたね。で、ああ、自分の脅迫性って、結構目立つんだなっていうのは、すごい、あの時は、そういう、なんちゅうのかね、そういう得たものはあったんですけどね、それは非常にありましたけどね、ああ、脅迫的なんだな、かなりというふうには思いましたね。
この場合は、今やってることが精神分析的心理療法かっていうことも割と曖昧なんですよね。
それすらも曖昧なんですね。向こうがそうしたいのか、でも伺う限り、どう聞いてもそれは精神分析的心理療法だと思いますよね、
そう
僕。
ですね。と思います。
どこをどうとってもブリーフセラピーとかスキーマ療法とかには聞こえないですね。まあ全部聞いてるわけじゃないからわかんないですけどね。
そうですね。ただやっぱり前回のイベントで山崎さんもおっしゃってた、結局は普通の相談っぽくなるんだみたいな話あったじゃないですか。だからやっぱり僕もですね、精神分析的心理療法っぽい瞬間もあれば、普通の相談っぽい瞬間もあるんですよ。
普通に聞いて、普通に感想言われ、あるいはアドバイスされるみたい
そうですね。アドバイスされることもありますね。
な。
なんか例えば、
はい。
僕今ハローベビー教室とかですね、
はいはい
パパ
はいはい。
ママ教室みたいなのに行ってるんですけれども、
うん。うんうんうん。
で、やっぱりそれを聞くと、こう、ものすげえ、俺は頑張らなくてはみたいなことを、教わるんですよ。
うん。うん。教わる教わる。あれ
教
めっ
わ
ちゃ
るんで
教
す
わ
よ。
るよね。
めっちゃ教わっ
まあ、
て、
地域にもよるのかもしれないけ
うん、
ど。
で、これマジかっていう程度で頑張らなきゃいけないんですけ
う
ど、
ん。
その話にもちょっとなったんですよ。
はいはいはい
まあ、要はその僕はなるべくですね、こう周囲の期待に合わせて、で、ある程度合わせきることができたから仕事は回るようになったんだけど、まあ、その結果、その外には出ていかないけど、内なる困りみたいなのがあるよねっていうのが出発点だったんですが、やっぱそれが増幅しますよね、みたいなことになったんですね。
当然それはなると思いますね。はい、当
で、
然じゃないかもしれないけど。
だからなんかそのも、でも結局ここでね、子供が生まれるから、もっと合わせるみたいなことにすると、ますます辛いのでは、みたいなことにな、なりかけたんで、いやいや、でも、そのパパママ教室で、講師の方3人ぐらいいらっしゃるんですけどね。こういうもう私は出
3人
産、
もいるんだ。
い
なる
る
ほ
ん
ど
ですよ。
ね。
栄養士の人と、助産師の人2人みたいな。が、こういう風にしないと、こうなんです、みたいなことを訴えかけてくるんで、やっぱこう、世論的にもう抗えないと言いますか。みたいなことを、みたいな感じで言ったんですよ。そしたらですね、なんか意外にもそこは、なんていうか、こう、しっかりアドバイスされるみたいな感じになって、いや、まあ、でもそうは言っても世の中には、そうやってないがしろにされてしまった男性たちが、復讐をしてる場合だってあると。
おお、なんだか昔あった話の逆みたいな話が今はもう出てくるんだ
確
な。
かに確かに。
なるほど
確かに。
ね。
意外、まあ、その、相手の方は、先生は、女性の方なんですけどね。だから、その割に、めっちゃ男性の肩持つな、みたいな、見解を。
まあ、クライアントが今男性だからってこともあるのかもし
う
んないですけどね。
ん。
でも、結構世の中変わってきたんだなっていうのを今のお話を伺ってると、まず逆でしたよね。僕の時代ですら、まあ一応、ほぼ50-50かな、って感じだった。僕はカウンセラーのところに行ったわけじゃないけど、どっちかの方は持たないようにしようみたいな、異様な気の使い方は、その種のところではすごい感じることが多かったですね。
そうですよね。そうだから、まあちょっとね、それは聞けなかったんですけど、それは僕が男性だから、今このめっちゃ男性に肩入れしてる話し方なのか、相手が女性でも同じように話すのか。
同じように話さないと思うんだけど、わかんないけど。でもまあ、十分そういうことになってきたんだなっていうのは、心理カウンセリングの世界を離れてでも感じなくはないですよね。なるほど。本当にね、山崎さんが今日だか明日だかも一緒に、イベントされる信田さや子さんの書かれてることなんかだと、ほぼほぼ真逆かなって感じが。復讐するのは女性だし、ないがしろにされているのもまあまあ女性だし、でもあれは戦後間もなくみたいな頃の話をでもありますもんね。
まあ、ちょっとこの、そうですね、こう男女論にしてしまうと、これはまた、
もち
炎
ろん
上
こ
し
れ
そう
は
なので、ちょっとなかなかあれなんですけれども、
炎上
そう
という
です
か、
ね。
ここはほぼなんかなんつうのかな、まあ続編にこれがいきなり出てくることはないよねっていう感じはしますよね。
なのでですね、やっぱりその分析的心理療法を受けているものの、割と突然そのカウンセラーの方が、がっつり現れてくることもあるんですよね。
なるほど。
たまになんですけどね、それは。
僕はそれほとんど体験しないまま終わっちゃったんだなというのが。
まあでもそれが佐々木さんの脅迫的なところみたいなのは、かなり出てきてるなっていう気はしますけどね。
出てきているというのは。
これ普通の解釈で、
はい。
それがあなたの脅迫的なところですって言わないんじゃないかっていう感じがするんですよね、僕の中で。
おー、そっか、そうか。いや、もう全然解釈ってこういうもんなんだろうぐらい思ったから、世間話が解釈されていく、この感じがいかにもなんだろうなと思いながら、うっかり喋れねえなっていうふうに、やっぱり、そういう力道が簡単に働くんで、で、僕は、やっぱり、なんだろうな、頑張りたかったって面が大きいんだと思うんですけど、うっかり喋る努力っていうのはその後多くなりましたね。人間ってこうなるなぁみたいに思いながら、それがわざとらしくなっちゃうんですけどね。
いや、わかります。分析家の人に、なんていうんですかね、私に対して怒らないんですか？みたいなことを言われたことがあったんですよ。それで、いやいや、怒らないですよ、みたいな。と言って、いや、そうなんですか？みたいなって。いや、だって怒らなくないですか？みたいなことを言ったら、いや、怒る人はいらっしゃいますよ、みたいな。私の、ここでは何を言ってもいい場ですからね。私のことを蹴りたいと言ってくる人もいる。になって、でなんでそのあまあそうですね、僕はそうはそういうことをする気にはなれないって言って、でそれはなぜですかみたいになったんですけど、やっぱりそういうことを言うっていうのは普段の自分からは考えられないんで、つまり頑張って、あえて攻撃的なことを言うみたいな、だ演技っぽくなっちゃう気がするんですみたいな、まさに佐々木さんの今おっしゃってたことなんですけど。
実際僕演技してましたからね。あるフェーズでは結構演技してましたから。精神分析的演技をここでするみたいな、わけわかんないことになってましたからね。金払ってまで何をやってんだろう自分みたいな。こうなるっていうことが自分なんだろうけど。
いや、そうですね。そうなる。っていうところが多分自分なんでしょうね。
みんながみんなああなるわけじゃないでしょうからね、もちろんね。
確かに。僕はですね、演技っぽくはならないんですよね、幸い。ただ、すごい距離はあるっていう感じですね。
距離ができるって感じなんですか？
ですね、まあ、距離っていうとちょっと言い方が良くないな。いい患者でいようとするって感じですかね。
ああ、それはね、よくわかる。これが僕は多分最後まで抜けきらなかった気がする。抜けきる前に終わっちゃった気がしますね。もう本当それが一番ダメなんだろうなと思うんだけど、やることないじゃないですか。私たちのようなのは、すごくボーダーっぽいことで困ってるとか、何かがある時の方がだからいいみたいな変なことを僕感じたんですよね。調子が悪い時の方がここ来る理由と来ている意味をはっきりさせられるから、いまいち見えなくなってきた時に行くと、そういうことになっちゃうんですよね。なんか無理やり夢の報告してるとかね。
それはありますね。この話の延長線上に山崎さんとのイベントがあったらいいんだけどなーって今思ったんですよね。
それはどういうことですか？
僕がもし精神分析的心理療法を受ける前に、誰か人の話を聞きたいとすると、こういう話が聞きたい。なんて言ったらいいんですかね。体験談と専門的な話の、と雑談の中間みたいな。
難しいな。 難しくはないはずなのに。
から、ちょっと一旦これは仮の案なんで、一つ言うだけ言うっていうような感じなんですけど、佐々木さんが受けた精神分析的心理療法の思い出話みたいなのをまず話すじゃないですか。で、話しまして、 まあ、ちょっとあまり臨床家モードじゃない山崎さんには、これはね、こういうことなんですよ、みたいなのをいろいろ言ってもらって、みんなでなるほど、みたいになるっていうのは面白いとは思います
なる
ね。
ほどね。
なるほど。
まあね、いいのかもしれない。私、自分が受けたのが、まあ、新井さん、どう感じてらっしゃるか分かんないですけど、自分が受けたのがね、なんかすごい、こう、変な話なんですけど、これ、僕の失敗だったっていう印象が強く残ってるんですよ。
おお、それは変な話ですね。
彼は失敗してないが、俺は失敗したみたいな。僕の中ででもこれが揺るぎない定義なんだよね。
そもそもまず失敗したと思ってるんですね。
思ってます。失敗したってのは受けなきゃよかったってんではないんです。た
はいはい。
だあれはいい臨床経験ではなかったっていう認識があるんです、僕の中で。もっとよくできたっていう。
これすごい面白いと思いますね。で、まあその知識的な面で言うんだったら、まあいい臨床がないわけじゃないですか。まあある意味こうやって葛藤したり悩んでいたりすること自体が最大のいいことですよね。
まあまあそういうことになるんですけどね。そうなんです。だから僕はあれね、いい臨床経験ではなかったが、それは臨床家の責任ではないみたいな変な定義が、いい子ぶってるようなんだけど、実感としてこうなんですよね。いや、向こうはおかしなことはやってないみたいな。別に真摯的じゃなかったし、手抜いてるようでもなかったし、力道がなかったわけでもなかったし、言ったことでやってること、かかった時間と値段、どれをとっても妥当なものだったと感じるんだけど、唯一自分はあそこで得るべきものが得られてないっていう感覚が残ってるんですよね。なのにやめちゃったという。まあお金のことが概ねあったんですけどね。でもそれだって結局それだって解釈の対象になっちゃうじゃないですか。でもお金のことはな、解釈だけの問題じゃないんだよな。本当にない時ないからね。僕フリーなんで、なくなるときは本当なくなっちゃうんですよね。いや、無理やり稼いでも来れるでしょって言われると、無理やり稼げば来れるけど、そうするとなんか書きたくもない本書くみたいなことになるし、なんかそれはそれで変な気がするんですよね。親に背びるとかもおかしいしね、この場合は。
いや、これはすごくいいと思いますけどね。
これの何がいいんでしょうね。
まず一つには、受けようかな、受けまいかなって悩んでる人は、上手に受けれるだろうかっていう心配があると思うんですよ。
あるんですよね。これ変な心配なんだけど、あるんですよね。
意外と僕はその上手に受けれるかっていう心配はなかったんですけど、
上手に受けれる自信があったってこ
いやまあこれは多分、つまりうがった見方をすると、俺はいい子でいられるはずだみたいなのとセットなんですよね。
すごい、それはあれだよね。面白いですよ
面白い
ね。
話ですよね。それダメなんだけど、それでは。なので、そういう観点で話を聞きたい人はいるだろうっていうのが一つと、まあ、もう一つに、やっぱり、なんて言うんですかね、ゴールとしては、いや、うまく受けるとか、うまく受けないとかっていう話じゃなくて、うまく受けないこと自体が実はうまく受けていることなんだみたいな話になるような気がするんですよね。
いいかも。じゃあ、これを中心にしてちょっと考えてみましょうかね。ここら辺で新井さん、一旦行って、もう一回やっても大丈夫ですかね。
あ、はい、もちろん大丈
時
夫で
間
す。
的に大丈夫ですか。この倍となると、1時半前ぐらいまで行っちゃう可能性あります
ああ、全然大丈夫です。
が。あ、そうですか。
はい。
では、ここで前半ということで、2回に分けようと思いますんで、一旦ここでね、おしまいにさせていただきますんで、まあ、とりあえずここまで、新井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。